横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りします。ナビゲーターは原田美代です。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の皆さんの日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消活動を推進するための番組です。横手のおいしいみっけでは、地域のおいしいを見つけ食育を推進する情報をお届けします。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものではないでしょうか。このコーナーでは、地産地消と食育をテーマに、横手のおいしいのヒントを探っていきます。今日は今が旬、横手市大沢地区のぶどうについてご紹介します。お話を伺いますのは、横手観光ぶどう会会長の小林茂雄さんです。小林さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さて、今年も横手市大沢地区の美味しいぶどうの季節がやってきましたね、小林さん。
はい、そうですね。
今年も横手市大沢地区では、先月29日には横手観光ぶどう会の開園式も行われて、直売所もオープン、もぎ取り体験ができるぶどう園も今はオープンしています。さて、ぶどうといっても様々な品種があると思いますけれども、大沢地区ではどんな品種のぶどうが主に作られているんでしょうか。
いろいろ品種がたくさんありますけれども、大沢地区では昔からのキャンベル、ナイアンガラ、スチューメン、ノースレッドなどなどです。黒いのがキャンベルです、はい、それでノースレッドが赤になります、はい、ナイアンガラは白になります。スチューメンが黒になります、はい、やっぱりアンズはそれぞれ全部違いますので、ここに来て、食べてもらった方が早いと思います、
はい、もぎ取り体験もできますので、もぎ取り体験についてはこの後詳しく伺います。さて、まずは、今シーズンの栽培や今シーズンのブドウの出来についてお伺いしたいんですけれども、今シーズンの栽培は例年と比べていかがでしたでしょうか。
今シーズンは雪も少なく、雪害もなく、それで春先の天候もよく、実りも順調によく、その後の天候も順調だったので、糖度も本当によく乗った良いぶどうができたと思います。
雪の被害も少なく、春先からの天候もよく、最高のぶどうができたということですね。品質は最高ということですけれども、糖度も最高。
はい、その通りでございます。
はい、生産量の方はいかがですか。
生産量の方は豪雪23年から26年までの4年間の豪雪になりましたけれども、23年の比べるとだいたい7割ぐらいまで復旧産ではないかと思っています。
豪雪の時期が4年ぐらい続きましたもんね、はい、でもその前のだいたい7割ぐらいまで回復してきているということですね。
はい、その通りです。はい、それから一つこの場を借りてお礼したいんですけれども、ボランティアの方々に本当にご迷惑かけました。本当にありがとうございます。
皆さん、おいしいぶどう、大沢のぶどう、皆さん期待していらっしゃると思いますからね。はい、はい、さて、先ほども少し触れましたが、もぎ取り体験ができるぶどう園があるということで大沢地区有名ですけれども、まずはぶどうのもぎ取り体験についてどのようなものかお伺いしたいんですが、自分でハサミを持って美味しそうなのを見つけたらチョキンと切るというイメージがありますけれども、実際はどのようにして進めるんでしょうか。
実際はその通りでございます。入院料を払って、はい、それで看護入れ物とハサミを借りて、それで自分たちで、もぎ取って楽しんでもらう、そういう方法でございます。はい、
入園料もとてもお安いですよね。
はい、そうです。無料のところもありますので、はい、
そうですね。はい、さて、美味しそうなのを見つけて自分で取るっていうことですけれども、美味しそうなぶどうはどうやって見極めたらいいんでしょうか。
一番簡単なのが黒ぶどうは真っ黒く色づいたもの、また赤いのは本当に赤く熟したもの、やっぱり色で見極めてもらいたいと思います。
色がよりこう鮮やかなものを選ぶのがポイントということでしょうかね。
はい、そういうことでございます。はい、
それでしたら私でも美味しそうなの見極めるそうです。はい、教えていただきありがとうございます。さて、もぎ取り体験、自分でこうやって取るの楽しいですけれども、小林さんは、特にこのもぎ取り体験の魅力、どんなところにあるとお考えですか？
やっぱりあの家族でいらしてもらって、あの子供、自分の子供たち、まだ孫が取ったものをみんなで食べるというか、そういうのが楽しいんじゃないかと思っています。
はい、いいですよね、家族みんなで来て、はい、お孫さんが取ったブドウをみんなで食べるっていう、すごく素敵な時間になりそうですね。はい、さて、こちらの今ご紹介いただきましたもぎ取り体験ですけれども、大沢地区では3つのブドウ園で体験できるということですけれども、はい、どのブドウ園かご紹介いただいてもよろしいでしょうか？
はい、長瀞観光ブドウ園と、はい、中村、さらになりますけれども中村農園と、それから丸山農園となります。
はい、こちらの3つのブドウ園で、はい、もぎ取り体験ができるっていうことですね。こちらそれぞれ9月の下旬ぐらいまで楽しめますでしょうか？
あの9月の下旬までは間違いなく出ると思います。はい、あのスルバウィークだけが、あの連休あたりまではできると思いますので、はい、楽しみにしてください。
はい、9月には3連休もありますしね、はいはい、その頃までは大丈夫ということですが、はい、まあ、ブドウなくなり次第終了というお話もありますよね。
はい、あのなくなり次第終了となります。はい、はい、
油断せずお早めにいらしていただければと思いますが、まず9月の3連休頃までは大丈夫そうということですので、その3連休使っていらっしゃるのもすごくいいかもしれませんね。はい、さて、今ご紹介いただきましたブドウ園の中には、長瀞観光ブドウ園さんというブドウ園がありますけれども、こちらの料金表をこうちらっと見てみますと、芋の子汁ですとかおにぎり、おでん、焼き鳥などの食べ物や飲み物も販売しているようですが、こういった軽食もブドウ園で楽しめるんですね。
はい、ブドウの下でちょっと、お昼の時を過ごすというのも、いいんじゃないかと思います。はい、
家族みんなでこう遠足みたいな気分で楽しめそうですね。
はい、そうなる、そうです。
うん、芋の子汁はやはり山内名物だから、こうやって提供してくださってるところもあるんですか？
そうそう、芋の子汁は山内の本当の名物っていうか、ここも本当に昔から自分たちが食べてる、昔からのあんずを出してますので、美味しいと思います。はい、
ブドウ狩り、ブドウのもぎ取りと一緒にこういった軽食もぜひお楽しみいただければと思います。ここまでは、横手観光ブドウ会会長の小林茂雄さんに大沢地区のブドウについていろいろと詳しく伺いました。よろしければ、リスナーの皆さん、これからいらっしゃいたいなと思っている方に一言、何かお言葉、メッセージなどいただければと思いますが、いかがでしょうか？
今年はさっきも言いましたけども、本当にあの安全もよく良い運動ができていますので、ぜひみんなで家族連れで遊びに来てください。よろしくお願いします。
ありがとうございました。それでは、小林会長に最近食べた横手の美味しいものを伺います。教えていただけますか？
なんといってもやっぱり自分の頭の運動だと思います。はい、
やはりこの時期は毎日のように召し上がっていらっしゃるんですかね？
はい、そうです。収穫の時はいつもあんずを見ながら収穫していますので、はい、毎日食べています。はい、はい、
毎日食べても飽きることないですよね。
それぞれのあんずが違いますので、飽きることはありません。はい、はい、
小林会長はブドウを作り続けて何年ぐらいになるんですか？
30年ぐらいかな。
はい、これからも美味しいブドウを私たちみんなのために作ってください。
はい、わかりました。はい、はい、組合みんなで頑張りますので、はい、ぜひ遊びにしてください。はい、はい、
ありがとうございました。
はい、よろしくお願いします。
今日は今が旬、大沢地区のブドウについてご紹介しました。もぎ取り体験も行っています。ぜひ皆さん行ってみてください。横手のおいしいみっけ、この番組は横手市の提供でお送りしました。ナビゲーターは横手鎌倉 FM 原田美代でした。 秋といえば
食欲の秋。
横手は秋も美味しいがいっぱい。
さつまいも、ごぼう、ネギに大根、
忘れちゃいけない三大芋の子、
ぶどう、りんごも美味しい。
横手の秋の味覚のおかげで
食欲の秋が
止まらない。
秋もみんなで横手の美味しいを食べよう。横手市農業ブランド創造課では地産地消を応援するチームプラス Y の会員を募集中。会員になって横手の地産地消につながる取り組みを宣言しよう。詳しくは食と農からのまちづくりホームページをご覧ください。